今日はヨハネの福音書の12章です。このところには十字架の予告が記されてあります。一節にイエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られたと出てくるわけですけれども、そのところにはイエス様が死の中からよみがえらせたラザロも共におり、また2節にはマリアは給仕をしてラザロはイエスと共に食卓についていた人たちの中にいた。もう死んで4日も経ったそのラザロが生き返らせていただいて、そして一緒に食事をするという、もう本当に驚くべき光景がそこにあったわけです。そしてもう一つの特筆すべきことは、3節にマリアがこのナルドの香油をイエス様に注ぐということであったわけです。イスカリオテのユダは3節にこの香油を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのかと言ってるわけですけれども、彼の心は6節を見ると貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたからであった。なんと彼は盗人になっていた。それはルカの福音書を見るとこの悪魔が彼の心の中に入ったということが出てくるわけです。彼は非常にイエス様に忠実な人であり、そしてイエス様はこの生活に必要なお金をすべて彼に預けておられた。それだけ彼は信頼できるまた有能な人であったわけですけれども、サタンが心に入るっていうことは非常に恐ろしいことであるわけです。たとえその人が立派な人で、そしてまた用いられる人であったとしても、サタンが心の中に入ることによって全く真逆のものとなってしまうわけです。しかしイエス様は7節にそのままにさせておきなさい、8節にはこの私はいつも一緒にいるわけではありません、やがてこの十字架にかけられるということをイエス様は言われたわけですし、またこのナルドの香油が注がれるということは、言うなれば死の葬りの備えということをイエス様は語っておられたわけです。9節には大勢のユダヤ人の群衆がやってきたとあるわけですけれども、それはこの9節の割にはラザロを見るためでもあった。このラザロはまさにこの生き証人となったわけです。11節に彼のために多くのユダヤ人が去っていき、イエスを信じるようになったからである。ですから死人がよみがえるっていうのは非常に大きなインパクトがあるわけです。しかしそれはやはり後に出てくるわけなんですけれども、人間の心っていうのは非常に変わりやすい。ただ奇跡を見たから、それで私たちは信仰を持つことができるのかっていうと、実は奇跡によって信仰を私たちは持つことはできません。37節にイエスがこれほど多くの印を彼らの目の前で行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。ですから私たちは神様が信じられるというのは、実は奇跡を見たから信じられるというのではないわけです。それこそヨハネの3章にあった新しく生まれる、水と霊によって生まれなければ神の国を見ることはできない。ですから私たちは奇跡を見ても神の国を見るっていうことはできないわけです。新しく生まれない限りは私たちはたとえどんな大きな奇跡があったとしても信じることはできない、そういう弱さを私たちは持っています。しかしイエス様はこのエルサレムに入場されるときに、13節にホサナ祝福あれ、主の御名によって来られる方にイスラエルの王にと歓迎を受けたわけです。このことは実はこの15節のところに 恐れるな娘シオン、見よあなたの王が来られる、ロバの子に乗って。シオンというのはエルサレムのことであるわけです。エルサレムにエルサレムの王が入って来られる、ロバの子に乗って。これがこの旧約聖書で予言された、そのことが成就したということであるわけです。しかし弟子たちは16節見ると、初めは分からなかった、しかしイエスが栄光を受けられた後、これがイエスについて書かれていたことで、それを人々がイエスに行ったのだと彼らは思い起こした。後で実はこのことがこの十字架の一つの印である、メシア予言であるということが分かったわけです。そしてこのラザロの死の中から蘇ったということは、17節を終わりを見ると、イエスと一緒にいた群衆はそのことを明かし続けていたとあるわけなんですけれども、これがどれほど大きなインパクトがあったかということが分かるわけです。20節にはこの祭りで礼拝のために登ってきたギリシャ人が、21節にこのピリポのところに来て、お願いします、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだとあるわけですけれども、おそらく彼らもこの死人が生き返った、そういうことを聞いて、そしてイエス様にお会いしたいということでやってきたと思われるわけです。しかしこのことは23節に、人の子が栄光を受ける時が来ました、イエス様は言われたわけです。栄光を受ける、それはすなわち十字架にかかるということであるわけです。この十字架にかかることは、24節に出てくるこの一粒の麦のことであり、死ぬなら豊かな実を結ぶと言われたわけです。この死んで、そして豊かな実を結んでいく、その実というのは25節に永遠の命に至るということを言われたわけです。亡くなってしまうこの世の収穫の実ではなくて、永遠に残る実をイエス様は十字架によって結んでくださる、私たちに与えてくださるということであるわけです。そしてその真理が分かるならば、26節に、私に仕えるというならその人は私についてきなさいと言われたわけです。まあ他のところでは、私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいということをイエス様は言われているわけなんですけれども、イエス様が一粒の麦となって実を結ぶ、そしてまた私たちもそのように永遠の命に至る実を結びたい、イエス様に従っていきたい、そうするならばこの十字架を追って仕えていくということになるわけです。そして仕えるならば、26節の最後に、父はその人を重んじてくださいます。父とは全能の神のことであるわけです。全能の神様は私たちを重んじてくださる、十字架を担ってイエス様に従っていく、そのことによって神様は私たちを用いてくださることができるわけです。そして、27節を見ると、今私の心は騒いでいる、もうそれは当然のことであったと思います。十字架に死ぬということを本当にこの思うときに心は騒ぐ。しかしイエス様は28節に、父よ皆の栄光を表してください、この自分がただ単に人から称賛されるということではなくて、神様の皆の栄光を表してください、この天から私はすでに栄光を表した、私は再び栄光を表そうという父なる神様の声が聞こえる。先にはバプテスマのヨハネからバプテスマを受けるときに、これは私の愛する子というふうな声が聞こえたわけですけれども、もう一度十字架にかかられる前に、 父なる神様は再び栄光を表そうとそのように言われたわけです。しかし人々はそれを理解することができなかった。もう雷が鳴ったと29節にあるわけですけれども、人々はその真意をこの時は知ることができなかったわけです。しかしこの十字架とは何か、31節にこの世を支配する者が追い出されます。この世を支配する者、エペソ書の2章にはこの世の君と出てくるわけですけれども、これはサタンのことであるわけです。サタンが追い出される。そして32節のところに、私はすべての人をご自分のもとに引き寄せますということを言われているわけです。それは救いを意味しているわけです。34節の中頃後半には、人の子は挙げられなければならないという言葉が出てくるわけなんですけれども、この挙げられるということは十字架にかけられるということであるわけです。そして私たちはこの十字架の真実を知らなければならないわけです。私たちの罪が許されて、そしてまた神のことを責られるということであるわけです。35節の中頃に、あなた方は光があるうちに歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。私たちは光のうちを歩まなければいけない。それは滅びに行ってしまうのではなくて、永遠の命に預かり、そしてまた天の御国を目指すということであるわけです。36節には、自分に光があるうちに光の子供となれるように光を信じなさいとイエス様は言われたわけなんですけれども、救いの光、そしてまた神様は永遠の御国へと導いてくださる、そのことを私たちは信じるものとなる必要があるわけです。しかし多くの者はそのことが信じられない。なぜか、40節を見ると、主は彼らの目を見えないようにされた、彼らの心を固くなにされたというイザヤの予言が出てくるわけなんですけれども、これはメシア予言、イエス様が十字架にかけられるときに彼らはその十字架の意味が理解できない。その最大の原因はこの心の固くなさにあるということです。もし彼らが本当に心が素直になり、そしてまた受け入れるという柔らかい心で会うならば、イエス様の十字架を信じることができた。ですから私たちが信じることができるっていうのは、先ほども言ったように印を見たから信じられるというのではなくて、私たちは本当に霊によって新しく生まれる、新しい命に預かる、もう霊的な命がなければ私たちは本当に信じて従っていくということは難しいことであるわけです。42節にはこのサンヒドリン最高法院の議員たちの中にも信じた者は多くいたわけなんですけれども、しかし42節には終わりには告白しなかった。なぜ自分がイエス様を信じている告白できないのか。43節に、彼らは神からの栄誉よりも人からの栄誉を愛したのである。人の栄誉を愛する、そのことの上に彼らは信じているということを告白できなかった。その中にはアリマタヤのヨセフもいたということであるわけです。しかし彼はその十字架の後で告白した。自分はイエス様を信じている。ニコデモもやってきたわけです。そしてピラトにその遺体を引き取るということを申し出た。これは非常に大きなことであったわけです。街道から追放される、もう完全にユダヤ人の社会から交わりを立てられる。彼らはそのことを覚悟してイエス様の遺骸を取り下げをピラトに申し出る。それは今日まで至っているわけですけれども、彼らは 神からの栄を受けるものに変えられていったということであるわけです。私たちも願くばそのような生き方、本当に神の栄を求めていく、そういう生き方をするものでありたいと思います。44節に、私を信じる者は私ではなく私を使わされた方を信じるのです。私を使わされた方、それは父なる神であり、もう創造主、全能の神を信じるということであるわけです。イエス様の役割は46節に、私は光として世に来ました。もう見えなかったものが見えるようになる。そして47節に、私はその人を裁きませんということを言われたわけです。それは世を救うためだからです。それがイエス様の子なる神としての役割、私たちの罪をあがなってくださる、十字架で許してくださる。そしてそれは50節には、私は父の命令が永遠の命であることを知っています。永遠の命を得るためにイエス様が身代わりとなり贖いとなって命を捨ててくださった。そしてその十字架を私たちは知ることができるようになった。それはもう何という幸いであろうかということであるわけです。世の多くの人は奇跡を見ないと信じられない。しかし奇跡を見ても心の固くさのゆえに信じることはできないわけです。しかし私たちは神様の一方的な愛によって心が変えられる、新しく霊によって生まれて、今まで闇の中で見えなかったものが救いの光によって見えることができ、そして本当に十字架によって自分が許されて愛され、そして永遠の命が与えられる。これほど素晴らしいものは他にはないわけです。私たちはこのことを喜び、また神様に感謝を捧げるものとさせていただきたいと思います。